続いてはホットトピックスです。今日は夏でも注意ということで体の冷えについて考えていきたいと思います。心身ともに健康的な生活を送るために体を冷やさないこと、体を温めることを呼びかける活動を行っている団の会代表理事の島田武さんにお話を伺います。島田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は栃木県は雨がちで、まあ、割と過ごしやすい陽気ではあったんですが、明日も30度を超えるということで、はい、この暑い時期でも冷えというのは気にしないといけないんでしょうか。
夏、暑い夏といえども冷えを感じる人はたくさんいらっしゃるというふうにお聞きしております。はい、昔と違って今の特に若い方は小さい時から外で遊んで汗をかく、あるいは感染が開くということが非常に少なくなってきているので、はい、体温調整がうまくできない方が増えてきているようです。
はい、
また小さい時からクーラーの生活、冷たいものを、さらにストレスということで体を冷やす要素というのはたくさんあるように思ってます。
まあ、実際にこう体の体温が低いという方が増えているということなんですね。
はい、
はい、まあ、様々なこう研究記録などもされているということなんですが、その冷えということに対して弊害であったり、逆に呼びかけている温めるということのメリットっていうのはどんなことがありますか。
冷えの弊害を語るとキリがないくらいあるんですけども、はい、まあ、活動量が少なくなったり、食が進まなくなったり、まあ、夜の眠りが浅くなったり、朝になるとだるい状態になってしまうと、あるいは就寝中に足がつったり、はい、あるいは朝方トイレに起きるのも冷えが大きく関わっているように思います。血流が悪いことはまた冷えにつながったりしますので、
はい、
起こるということも体にはいいことではないというふうに言われています。
起こるというのはプンプンする起こるですか。はい、
怒りは交感神経を優位にしますので、はい、絶えず血管を収縮状態にする。そうすると、はい、それが冷えにつながるというふうにも言われております。
まあ、先ほど伝えていただいたマイナートラブルも冷えから来るものっていうのは結構あるんですね。
はい、
逆に体を温めるっていうことはいいことずくめということなんですか。
はい、温めて悪いっていうことは一般的には炎症直後を温めるのは避けましょうと、はい、いうことはあっても、一般的に言えることは温めて悪いことは何もないというふうに私は思っております。
炎症と言いますとどこか痛みがあったりっていう、
そうですね、
まあ、その時は温めることを控える方がいい場合もあるけれども、はい、基本的には温かい方がいいと思っていいんですね。
はい、はい、いいと思います。はい、
その温めることを、体を冷やさないことを呼びかけているのが団の会ということで、あったかい会と書いて団の会なんですが、はい、どんな取り組みを行っているんですか。
一般社団法人団の会は心と体と絆を温める大切さを啓蒙していくために一昨年4月に設立しました。
はい、
でまずは今は体を温めることを中心に活動しております。人の体は、まあ、36.7 度ぐらいが平熱でしょうが、
はい、
分かりやすくまず 36.5 度を目指しませんかということで、
はい、
今 36.5 ムーブメントということで活動を開始しております。
というと 36.5 度よりも低い方が多いということですよね。
はい、
具体的にはその 36.5 度を目指すためにどんなことをされてるんですか。
はい、まずは実際昨年和歌山県の橋本市の女子中学生ソフトボール部員20人の体温を測ってみました。
はい、
まず1ヶ月間の月平均を追っかけたところ 36.5 度ない女子生徒が20人のうち13人いました。
あ、はい、
一般的には今の子どもたちは運動不足から体温が低いんだということが言われてるんですけども、運動してる子でも同じことが冷えというのは起きてる。うんうん、
はい、
で実際私どもでは5つの、提案をして、それを実践してもらう中で、
はい、
3ヶ月後には体温が月平均 36.5 度を超えた女子生徒が13人のうち11人という結果になりました。
そうすると確実に 変えていくことができるということですね、
は
い、
自分の体温は私はもともと35度で低いんですという方ともたくさん出会ったんですけど、
はい、
本来の人間の36度5分あるいは6度7分ぐらいには少なくとも持っていくことができる、そうすると冷えからも解放できる、
はい、
ということだと思っております。
体がこう体温が低いと免疫力も落ちるなんて一般的に言われていますもんね、
はい、そうですよね。
そういった中でまだまだ暑い日も続くと思うんですが、夏でも気をつけたいのが冷え対策ということなんですが、どういったことを身近に行っていったらいいですか？
まずはクーラーの中でやっぱりこの夏ここまで暑いとやっぱり過ごさないと、
はい、
夜寝苦しかったり、
そうですね、
まあ、それが睡眠不足になって次の日また影響あるということなので、
はい、
やっぱりしっかりクーラーを入れるべき時は入れる、ただし、朝方足が冷たくなる、
はい、
あるいは今問題になってます熱中症も、
はい、
昨年東京の熱中症の亡くなった方半数は室内であり、その8割はクーラーを入れてない方だったと言われております。そのためには足首とか首とかに何かウォーマーあるいはタオルを巻くとか、
はい、
風を防ぎながら体で冷気を感じることが快眠につながり次の日、まあ、リカバリーできるということかと思っております。
というと暑い夏はどうしても夜はエアコンをつけて寝なければねいけないくらい熱中症対策としては必要だけれども、はい、部分的に温めていくっていうことが大切なんですね。
はい、昔から首というところは温める場所で、そこをまず冷やすと逆に全体が冷えてしまうので、
はい、
その部分的な大事なところは冷やさないということが冷房を入れる中では大切なことだと思っております。
寝ている間も手首足首そして首元などは冷やさないと、
はいは
いと、
は
い、いうことですね、
はい、
分かりました。これでしたらねすぐに対策が今夜からできるかと思いますので ね、ラジオを聞いている方にも実践していただきたいと思います、はい、ではちょっとお時間迫ってきたんですけれども、最後に今後どんな活動をしていきたいかお話しいただけますか？
はい、私自身今度来月の9月の6日に相模原法人会女性部会さんからも今と同じように支援についてのお話をさせていただいたり、
はい、
また10月の20日には一般社団法人何の会主催で生活習慣が変われば人生が変わるという加藤聖子様岡山の方なんですけども、ご自身の体調変化を行動を変えることによって、健康を取り戻された方の話をする機会を作ったり、そういうことを今今後活動を進めることにしております。
実際に今のようにいかに冷やさないこと温めることが大切かということを伝えていくということですね、
はい
はい、こちら団の会はホームページもあるということなので、はい、チェックしていただければと思います、はいはい、今日は体の冷えについて団の会代表理事の島田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ホットトピックスでした。
最近いろんなことが億劫になっていませんか？どこにも出かけずテレビばかり見てる。健康のために乗ってた自転車も置きっぱなしとか。それ。